皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。ワイヤードポッドキャストサイアフアザーツール第12回をお送りします。ワイヤード日本版は2月25日まで開催している札幌国際芸術祭2024、略してサイアフのイニシアチブパートナーを務めています。このサイアフアザーツールは札幌国際芸術祭2024のキーパーソンや出演アーティストたちをゲストに迎え、未来を拡張するツールとしてのアートやテクノロジーの可能性に迫るポッドキャストシリーズです。今回は雪まつり編ということで、札幌文化芸術交流センタースカーツでの公開収録という形で進めてまいります。ゲストはオーストラリアのマルチメディアデザインスタジオエネスのクリエイティブディレクターであるアーティストのニムロッド・ウェイスさんです。ウェイスさん、今日はよろしくお願いします。エネスなんですけれども、1997年に設立され、インタラクティブなパブリックアートにおいて、バーチャル世界と物理世界の交差点を探求し、私たちが都市とその空間をどのように見ているのかを問い、テクノロジーとアートが私たちを結びつける方法を提示する作品を作られてこられました。そのアートワークは彫刻、テキスタイル、デザイン、家具、ソフトウェア開発、音楽、ストーリーを組み合わせたもので、アーティフィシャルハッピネスの第一人者とも言われていると言います。改めて、ウェイスさん、ご自身の自己紹介ですとか、どういった活動をされてきたかということを教えていただけますでしょうか。
Yes, my name is Nimrod Weiss. I'm from Melbourne, Australia. So there's Sydney and then the Melbourne at the bottom. I started my studio when I was 21. So I started NS when I was 21 with my best friend. We were 9 years old when we metAnd we always made things together. And my best friend, Stephen, he studied programming and I studied design. And we always combined these two disciplines together back in 1997 when we started. And computers, they still were very gray boxes. And that was when we started to think about how can we make these computers more friendly, more fun, more engaging thanThe big grey button. And that was our start in 97.
私はオーストラリアのメルボルンから参りました。メルボルンと言いますとシドニーのずっと下の方ですね。あるところです。それでまずこのエネスを始めたのは21歳の時に始めました。それは非常に私の、親友と始めたんですけれども、9歳の頃から一緒に遊んでいた友人と始めました。そしてセブンというんですけれども、それがそのセブンがプログラミングを担当して、私がデザインを担当してということで、このエネスは1997年に始めました。そしてその当時コンピューターがあったんですけれども、なんかコンピューターはその当時なんだかただグレーの箱というような感じだったんですけれども、それをどのようにコンピューターをもっとフレンドリーで楽しくて、もっといろんなことができるようにしていくかということを考え始めたのがこの年だったわけです。
今回はサイアフの中でも雪まつり編ということでお伝えしているんですが、雪まつり会場にサイアフの会場としてとある未来の雪の街という実験区が作られていて、ここにエネスさんの今回の作品エアシップオーケストラというものが展示をされています。これ僕今日昼に拝見してきて、早く夜にもう一回見に行きたいんですけれども、16個の、巨大なインフレータブルキャラクターのようなものがこう設置されていて、まるでおとぎの国の生き物のような形で来場者とインタラクティブに交わすような作品なんですけれども、どういった作品をこれまでNS として作られてきたのかということについてもご紹介をいただけますでしょうか。
So I guess to start with, yeah, at NS we create interactive public artworks. So artworks that can be experienced in our cities from very hot climates to very cold climates like hereWe create these works in order to bring people together in our cities and create mutual areas where we can come together and enjoy an experience together in our city.
まずはエアシップオーケストラについてなんですけれども、これはインタラクトできるパブリックアートとして、そして都市の中で、お見せできるような考えで始めました。で、これまでこれを展示していたところは非常に暑いところもありましたし、札幌のように非常に寒い地域のところもありました。で、これの目的としているのはやはり都市の中で人々を結びつける役目をする、そしてまたお互いに一緒に見ることができる、そしてその経験を楽しむことができる、そのような目的で作成しました。
The Airship Orchestra, it is actually one of my favorite pieces. It was when I realized I could work in this inflatable medium and create what is sculpture out of this medium. It's such a fantastic use of material and air together to form these really unique shapes that can onlykind of be done in this way, using air to make something like this physical it's so, you know, so involved. And even just the idea of the material that can be lit up at night, you know, that it has a property that, you know, other physical materials would just be so over the top to be able to create something like this. So I like this idea of using this material. It's kind of like fashion. It's applying fashion in a sculptural way.
エアシップオーケストラ、非常に私はこれはお気に入りの作品の一つです。このようなものを使って彫刻のような感じで見せることができるわけなんですね。そしてその彫刻のようなんですけれども、実はこの素材というのは非常に素晴らしい素材を使っております。こうすることによってこの形を作ること、何かこう風船で膨らましたようなこういうような形を作ることができるんですね。ですから実際にこのように触れるものであるということ、それからこの素材を使っていくことによってどのように人がお互いにインタラクトしていけるのか、関わり合うのかということを追求していくことができました。ですので非常に私はこれをファッショナブルなやり方でこの素材を使っていくということができたと思っています。
そういう意味ではいろいろな都市で様々にこうバージョンアップしながら生まれてくる作品なんでしょうか。
Yes, that's the beauty of this medium as well, is that we can deflate these characters and pack them up real small in a duffel bag and then have them appear somewhere else. So their next location is in Taiwan and Singapore after that. So it's been such an incredible experience to be able to share this work globally with so many different cultures. It's a real...A real joy.
この素材を使う非常に良い点というのは今このように膨らんでますけれども、これを小さくして畳んでいって、そしてダッフルバッグに入れて持ち歩くということができるんですね。ですので、ここで見せたら次の年は台湾で見せて、あるいはシンガポールで見せてというわけで、それぞれの様々な違う文化で見せることにより、その様々な経験をいろんなところで分かち合うということができる。それがすごい非常に良い点だと思います。
I just want to add that, and I'm not just saying this because we're in Sapporo, but this is the bestiteration of the sculpture because of the environment that we're in, the snow, the colors just enhanced by the environment that it's in. So,
で今私がここに札幌にいるから言うわけではないんですけれども、この札幌でこの作品をお見せするということは非常に今までのベストだと思っております。というのはやはりこの雪がたくさんあるという環境の中で、このカラーが非常に映えるということもありまして、本当にこの札幌でこの作品をお見せできるのはベストな環境であると私は思っています。
There are some changes we make, particularly with scale, I would say. I'm very conscious of the environment that the work is in. So the vantage points of seeing the work is really quite important for me in this piece. I like the idea of somebody seeing it from afar, actually. And it's kind of like a bit of a mirage, you know, it's like this thing in the distance. It's like, what is this? You know, it's a very unusual sight. And then as youapproach your work, you start to understand it a bit better. And even in the center, there's a kind of different experience again when you finally walk into the space.
たまにはスケールを、サイズを変えることがあります。というのは、いつも常にその作品を見せる環境というものを考えているからなんですね。それからこの作品を見る立ち位置というところも考えて、作品をどうやってインストールするかということを考えています。例えば遠くから見ていると、それはミラージュのよう、幻のように見えるかもしれません。そうして遠くから見たら、これは何だろうと思って近寄っていくと、さらにどういうものかということが理解できるということ。そしてまた真ん中に立てば、また違う経験ができると、そのようになっている作品だと思います。
今回、サイアフでは、サイアフの会場として雪祭りで、とある未来の雪の町というエリアの中に今回設置されているわけですけれども、今回はどういうコンテクストで今回の作品をあの場所に設置されたんでしょうか。
Well, actually, I mean, to be honest, my vision of the work, I would have loved to have seen it, and I tried to ask for a much more rural context, so more outside of the city is my firstrequest. But then in speaking with the festival, the organizers, I came to realize the importance of actually sharing this work in the city, in Sapporo, in the heart of the city, and to be able to engage more people who may not have the opportunity to go and see it in the middle of nowhere somewhere. So I think actually it's a really good choice. And I don't think you can go very wrong in Sapporo in the middle of the snow season because it's just so beautiful everywhere you look.
正直に言いますと、このようなインスタレーションをする場合に、まあ、いろんなルールがあるということも、それもまた市の外でいろんなルールがある中でやるというのも楽しんでやっているんですけれども、今回のフェスティバルの組織委員会の方では、これを市の中でそして人々に見せたいということだったんですね。近くで見る人々が近くで見る機会を提供したいということでした。ですので、そういう意味では大通公園で人々が見られるところで展示できるというのは非常に良い選択だったのではないかと思います。このように本当に美しい雪の中ですから、この中で展示するということに関しては間違いが起こるはずはないと思いました。
来場者、それを公共の空間の中でそれを見た人たちのそのインタラクションっていうものをすごくこう重視されていて、しかもその中でまあ子どもをはじめとしてこうみんながプリフティングな気持ちになっていくっていうことをこう目指されているように伺っています。そのアーティフィシャルハッピネスの第一人者っていうのは、なんかそういった公共の空間の中で多くの人々と触れて、かつその中でその人たちをある気分にさせていくっていうことを、なんか どうやってそれを実現させようとしているんでしょうか。
Yeah, that is interesting about this term artificial happiness. I'm not sure whether we came up with it at all, but it's a kind of theory and a concept that we came up within relation to these works being artificial. So these are characters that go to sleep, and when you approach them, they wake up and they sing. So the orchestra, the Airship Orchestra, is all about singing as well. So when you approach each character, they start to sing. And so there's this kind of, you know, artificial sort of intelligence happening within each one of these characters.And they sing as a whole, so they're connected all together, and they'll sing as a, you know, as a complete orchestra. But this idea of creating artificial works and us being immersed in our artificial kind of lives online through the phone, and how we experience things these days, kind of not even out here, but in here, looking at out there, the idea, you know, taking photos everywhere. So this idea of, is this kind of world that we're heading into, you know, is that producing happiness for us? Are we happier having these things? And that's this idea behind the work. Do we, you know, are these things making us any happier?
今そのようなアーティフィシャルハピネスという言葉をおっしゃっていただきましたけれども、そのコンセプトに非常に関係していると思うんですけれども、まあ、このエアーシップオーケストラなんですけれども、寝て起きて、そして人々がアプローチしてきて、そしてタッチすると歌うということ、それでそれぞれの、人工的な生き物がそうして歌っていき、オーケストラを形成するというふうになっています。で、まあ、これはもちろん AI とも結びついているんですけれども、それぞれのキャラクターが結びついてオーケストラを奏でるということになっております。ですので、このアーティフィシャルワークということを考えていきますと、人々がそれを見て経験するということをしていただきたいと思うんですけれども、その実際の場所で経験する、例えばこの人工的なものを実際にその場所で見て経験する、そして写真を撮ったり、それからその中で実際に楽しんでいくということができるような作品になっていると思います。で、そこでそれを見ながら幸せな気持ちになったりということになってくれたらいいなと思ってますので、これがこの作品の背後にある考えというふうにも思います。
このキャラクター自身がこれを奪われるというか、本当にこう愛らしいキャラクターなんですけれども、まあ、ある種あらゆる年齢層の方々にアクセスが可能で、こうみんなが心を開いて、なんかこう関係性をすぐ作れる、あるいはそこで横とのつながりも作れるような、人々をそのつなぐデザインっていうのをエネスさんとして、ニムロッドさんとしてどういうふうに普段考えられてるかっていう、そのちょっとデザイン哲学のところも伺えればと思います。
That's a really interesting topic actually for me. So on one hand, I feel like these creatures, these characters have come home, because a lot of places around the world where I go and show this work, the first place was in Australia, and people generally, the comments that they generally always think, oh, these are so Japanese, you know,
really?
they have a Japanese kind of aesthetic. So the thing is that I have to say that and disclose that I've had a love for Japan and Japanese culture and design since I was, I think, 19 or something, when I discovered, when I came over to Japan to experience it firsthand. So it's an aesthetic that I feel naturally I've developed and loved. Like my grandfather was a sculptor, and his works were very kind of influenced, let's say, by Henry Moore and sort of very round 70s, 60s retro design. And so for me, it felt quite natural. It's sort of the kind of aesthetic that I want to be immersed in. So it came quite naturally that way. But the outcome has been about the fact that a six-year-old and an 80-year-old can both come and have a intimate moment and appreciate the work and engage with the work. So it can be understood by a six-year-old or a 100-year-old, you know. And it's actually almost by chance. It's I guess the aesthetic helps people understand it on different levels.
私にとっても興味深いトピックだと思っています、今私が感じているのはこのような生き物がですね今故郷に帰ってきたのではないかと思っていますというのはもともとこれはオーストラリアで生まれたものですけれども多くの人々がこのキャラクターを見てあとっても日本的だねっていうふうなコメントを残していきました、まあ、外見がそのように思えるのかもしれませんが本当にこの私自身もですね日本の文化日本を愛してきましたし日本の文化やデザインに非常に引きつけられてきました19歳の時以来ですねこちらに来て初めて経験してそれ以来日本の文化が大好きになりましたですので自然にそのような愛情がこちらの生き物にも反映されていったのではないかと思いますそしてまた、私の祖父が彫刻家だったんですけれども彼はあのヘンリー・ムーアのような影響を受けていまして、まあ、70年代とか60年代のレトロデザインの影響を受けてあったんですけれどもそのような影響を私も受けまして自然にこのようなキャラクターが生まれていったのではないかと思いますそしてその結果としてあの90歳の方からあるいは6歳の方がまでにも好かれるようなこういうキャラクターになって育っていったのではないかと思っていますし6歳でも3歳でも理解できるようなキャラクターというところが良かったのではないかと思いますでどうやって生まれたかというとやはり偶然の産物というのが考えられるのではないかと思いますがそれぞれの観客がそれぞれのレベルで見ていくことができるそれぞれのレベルで理解していくことができるという作品になったのではないかと思っています
I'd like to add also that with the characters, the designs my aim is usually to not like to let the people decide what they see. So in other words, I don't want them to think, oh, that's a rabbit, that's a panda. I want their imagination to wonder about what they might be. And I find that a more interesting place to be when you can explore the world around you and choose or make up for your own self what you're seeing.
でもう一つ付け加えたいことがあって、キャラクターのデザインをするときにいつも考えているのは、それを見た人に決定してもらうということです。例えば、これがウサギだとかパンダとかいうことをはっきりと分からせるようにしないで、その来た人が想像力を働かせながら、そして興味を持っていきながら、これは何だということを、その世界を自分で決定する、そのような余地を残していきたいと、それが私のデザインの目的となっています。
ありがとうございます、まあ、もう一つこの特徴として生成性っていうんですかジェネラティビティっていうんですかねが挙げられると思うんですねその都市っていうものを今回考えた時に、まあ、よく言われるのはその都市っていうのは箱でその中で人間の活動があって人間の活動が何かしら都市の都市らしさシティネスみたいなものを生成しているとするとある建築家に言わせればもう建築っていうものは立った瞬間からもう動かないし何も生み出す、なんというかもう静的なスタティックなものだから、もうそれは死んだ建物なんだっていう言い方をしてるんですね。でも今回のニムロッドさんの作品、エネスさんの作品は、アーティフィシャルなものでありながら、こう生成されて、インタラクションされて、もう常にこう対話をこう繰り返して、だから今まで都市の建物っていうのは、まあ、ある種その中にこうソフトとして人間が何か埋めなければいけなかったんだけれども、なんかこれから公共空間の中にそういったこうジェネラティビティを持っているようなものっていうのがこうインストールされてくるのかなっていうことを予感させる作品でもあるなと思って、たんですね、なので改めてエアシップオーケストラがこの公共空間の中でジェネラティブに何かをこうインタラクションするっていうことが持つ都市におけるその意味っていうのをどう考えてらっしゃるかっていうのをニムロッドさんにお伺いできたらと思います。
Yeah, actually before we were talking about artificial happiness, there was another term that we like to use which is called happiness architectureSo that idea of interactivity, it's actually more about how people interact with the work and how they interact with each other, even more importantly. So in other words, you know, when you're playing, you are in the moment, you are present, you're not necessarily thinking about something else. So play and curiosity kind of equals a very positive mindset to be in the city. And when you're playing, you can have fun and you can be more open to even strangers that you might meet in this space. And that's a very important element to, I think, to working in public space, is how we can contribute in a positive way to the community that's there, how we can provide them with architecture that makes them be the best, you know, of them, the best of themselves, in a sense of being creative themselves, you know, taking a photo of those patterns and making something for themselves of that moment, or sharing a moment with bumping into a stranger, or lying down on one of these characters together, again, maybe with your friends or a stranger. That they're the best moments, when I see people not using their phones and pressing these characters and feeling the air, feeling, you know, like a kid again. That's success. That's a really good moment. Yeah.
そのアーティフィシャルハッピネスということをおっしゃいましたけれども、その前に私たちが考えるのはハッピネスアーキテクチャということを考えていきました。そして人々と作品がお互いに交流できるようなもの、そしてもっと重要なことはやっぱり人々と人々がそれを通して交流できることということを考えていきました。そして実際にこの作品を見る人が訪れた時に、そこで遊んそのキャラクターと遊んだりして、それは今の瞬間なんですね。その間は他のことも考えずに遊びに没頭できるわけです。でこの遊びとそれから好奇心というのが、やはりポジティブな心構えというか心持ちを生み出すのではないかと思います。それが市の公共の場所で生み出されるということが、この作品の特徴かと思います。それはやはり楽しい場所で、それからオープンな場所でなければならないし、そこで遊ぶ人たちも楽しんで、それから心を開いて、例えば知らない人ともそのスペースでそのキャラクターを見ているうちに仲良くなれるような、そういうような場所であるといいかなと思っております。ですので、その公共の場所でのポジティブな意味での貢献ができるようになりたいなと思っています。そして私たちがそのようなものを提供していけたら、ポジティブな感情を公共の場所で提供していけたらと思います。そのことについては、やはりクリエイティブなパターンを考えていきたいと思っておりますし、また例えばその作品を見る人が訪れた人たちがお互いにキャラクターに自分でこうバンバン跳ね返るような感じで行って、それで他の人と一緒に全然知らない人でも仲良くなるというような感じで、またそのようにキャラクターに増えることによって、そのなんて言うんでしょう、感触とか、それからその時の感じ方とかいうものを楽しんでいっていただけたらと思っています。
公共の空間で人々をポジティブにする作品っていうのは、ニムロッドさんもたくさんこういったその芸術祭とか、いろいろアートフェスティバルみたいなもの行かれてると思うんですけれども、こうやってその都市の中で、今回サイアフはまあ都市以外さまざまな会場ありますけれども、都市の中で芸術祭をやることの意味、意義みたいなものをどう考えてらっしゃるか。
Because our work is quite accessible, again, it's accessible to a 60-year-old or 80-year-old. I think the role of the art festival in the city is to open the channel, open the door to people to experience art. It's much easier to exhibit your work in a gallery and call it art, and then people that like or love art will come and see it. It's much a better challenge to bring work into the public space, where maybe someone who doesn't regularly visit the gallery or the museum can come and explore these ideas from many different artists from all over the world, and come and explore ideas that we're sharing with you. And to me, that's a really amazing space to be working in, where it's very easy in the gallery, it's, as I said.
やはりアクセスしやすいというところを考えていきますと、私の作品は先ほども言いましたように6歳から80歳までアクセスができるということになってますけれども、やはりこの都市の中で行われるフェスティバル、アートフェスティバルの意義というもの、あるいは役割というものを考えた場合に、それはやはり人々にアートに触れる、アートを経験するドアを開ける そのような可能性を広げることだと思っています。例えばギャラリーなどでこのような作品を展示する場合はやはりそのアートに興味のある人が来るということになりますけれども、このような公共の場所でやるということはチャレンジにもなりますけれども、常に訪れる人がいて、その人たちが世界中からさまざまなアーティストが来てさまざまな考えに触れられる、そのような機会を提供するのではないかと思っています。そこに都市で行われる、芸術祭の意義があるのではないかと思います。
ありがとうございます。すっかりお時間が来てしまったんですけれども、最後に木祭りが2月の4日から11日まで行われて、たくさんの方が来られると思うんですけど、改めて木祭りに来られる方、このサイアフに来られて、実験区をぜひ体験したいという方にメッセージを最後いただいて終わりにしたいと思います。
Look, with regards to the Airship Orchestra, come play, be curious, interact not just with the work but with people in the spaceShare a conversation, whether it's with your son or a stranger, and you will have a memorable, wonderful time.
私の作品のエアシップオーケストラに関しましてなんですけれども、まずはぜひ来てください。そしてエアシップオーケストラと遊んでください。そしてさまざまな交流を行ってほしいと思います。楽しんでほしいと思います。そして作品に交流するだけではなくて、そこに来ている他の人々ともぜひ一緒に交流していただきたいと思います。それは息子さんだけではなく、全然知らない人との交流も広げていただきたいと思います。そして楽しんでいただければと思います。
改めてニムロッドさん、今回はポッドキャストをお越しいただいてありがとうございました。 Thank you very much.
ありがとうございます。